どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、スマホですね。スマホに関して、隙間時間とかね、ついつい、僕らはね、今、スマホ、iPhone でも何でもいいんだけど見てしまうじゃないですか。このスマホ、隙間じゃなくても、気がついたらちょっとだけ LINE をチェックするとか、ちょっとだけ SNS、インスタをね、見るとか、ちょっとだけなんかアプリを触って何かやるみたいなことってみんなやってると思うんですけど、この無意識についついやってるそれがどれだけ、やばいことなのかみたいな、話、そしてそれをどうやって改善させていくべきなのかみたいな話を、させてください。ちょっと前に、ある人と、なんて言うんでしょう、ある分野の専門家の方なんですけどと話をしてて、このスマホに関して依存症みたいな、そういう話をしてて、これ怖いなって改めて思ったので、僕自身本当に思ったので、今回音声にすることにしました。みんなある程度自覚があると思うんですよ。特にこの僕のメルマガを読んでくれてる人、この音声を聞いてくれてる人たちっていうのは、何かしら目標だったり、得たい結果、あるいはやりたいことが、ある人がほとんどなはずなので、その邪魔になるような、時間だったりブレーキになるものは、なるべく排除したいなみたいな意識は一般的な人よりは高いと思うんですよ。で、今の時代って、インスタグラムもそうだし、フェイスブック、いろんな SNS なんかがこれだけ根付いてるわけですから、僕らの生活の中にね、そういうものがどれだけノイズになってるのかみたいなこともね、自覚がある人多いと思うんですよ。だけど、ついつい、朝起きたらとりあえずインスタを見るみたいな人多いし、とりあえず SNS を開いちゃうとかね、とりあえず携帯を開くみたいな、移動中電車の中とか、隙間の時間とか、信号待ち、エレベーターの待ち時間もついつい見ちゃうみたいな人多いと思うんですよ。で、その時間を、自分にとってね、生産的な時間、目標に寄与する時間とかインプットの時間にしたいなって思う人も多いと思うし、ついつい見たら、別の音声でも話したように、結構な時間になっちゃうじゃないですか。これやめたいなって思う人も多いと思うんですよ。いや、多いですよね、きっと。隙間の時間だったら、別にね、待ち時間とかそういう時だったら別にいいじゃんっていう人も結構いるのかもしれないけど、それがですね、隙間の時間とかちょっとした待ち時間とかにスマホを開いてしまうがゆえに、大切な時も集中を阻害されてしまうケースってね、本当にあるんです。本当によくあるんですよ。だし、やっぱりそういう時間を、さっきも言ったけど、自分の目標に寄与することだったり、自分の QOL を向上させること、生産的なこと、好きなことに使えたらどれだけいいのかっていう話なんですよ。っていうふうに僕は思うんです。本当にそう思います。考えてみてほしいんですけど、ちょっとね、ついつい、開いてしまう、スマホ、ついついチェックしてしまう SNS とか、ちょっとだけの LINE のチェックとかね、それがですね、ちょっとだけ開く、5分ぐらい触るみたいなことが1日に少なくとも、20回ぐらいあると言われてるんですよ。平均的に1日20回ぐらいはついついちょっと開いてちょっと見るみたいな、20回、それって1日の合計って100分になるんですよ。100分、1.6 時間強ですよ。1.6 時間強。これだけの時間になるんです。結構なことができますよね。1.6 時間あれば。ちょっとだけでも、細切れだとはいえ、学びの時間だったり、考え事、アイデアを出すとかね、頭を整理するとか、得たい結果を問うとかね、自分にね、っていう時間に使えるはずなんですよ。1.6 時間。で、これやって、1日 1.6 時間。これ1ヶ月にしたら3000分ですよ。これ50時間ですよ。1ヶ月で50時間です。大変な時間ですよね。2日強ですよ。1ヶ月で。で、これ1年間で考えたら600時間です。25日間ですよ。1年間のうちの25日間になるんです。で、これもっと言ったら3年で計算してみたんだけど、3年で1800時間になるみたいです。75日間ですよ。恐ろしくないですか？僕はこれね、本当に恐ろしく感じたんですよ。これだけの時間になるんですよ。ついつい意味もなくスマホを見る時間、それに費やしてる時間ってついついですよ。無意識で。で、これに、例えば、動画を見るとか、Netflix とかね、YouTube とかそういうのを見るとか足したら、もっともっと すごい時間になるんです。限られた人生の貴重な時間、命をこれだけの時間スマホに奪われてるんです。これ本当に恐ろしくないですか？恐ろしいんです。もう本当に YouTube とか出したらこんなものじゃ聞かないんですよ。で、そういう時間が、こういうことをやってることが、やってること自体がハッピーでしょうがないっていうんであれば全然いいんだけど、そうじゃないでしょ、ほとんどの場合。そうじゃないと思うんですよ。うん。僕らの生活にこのスマホとかね、SNS とか、そういうものが完全に浸透しきってるから、なんて言うんでしょう、トイレに入るときも持っていかないとそわそわするとか、ちょっとでも携帯がないと持ってないとそう落ち着かないとか、エレベーターの待ち時間とかは確実にスマホを開いて LINE とか SNS をチェックしてしまうっていう場合は多いと思うんだけど、そういう人、これね、大げさでも何でもなくスマホ依存症になってるっていうふうに思った方がいいです。絶対にそう、依存症です。で、依存症っていうのは、まあ、自分の意思の力ではもうコントロールが効かない状態のことを、まあ、依存症っていうわけですけど、そういう風になってる人は本当に多いはずなんですよ。で、これをね、その状態になってしまったら、それを意志の力、精神力で何とかしようと思っても、やっぱり難しいんです。絶対に難しいんですよ。だから、ここはね、精神力でどうにかするじゃなくて、やっぱりね、ここでもね、仕組みを作った方がいいと思うし、それしかないんじゃないかなと思ってます。で、仕組みを作ろうと、そういう風な取り組みをしようと思った時によく言われるのが、まあ、スマホとね、物理的な距離を置きましょうみたいなことがよく言われるんですけど、で、もちろん、それはね、効果的なんだけど、僕もやってるし、物理的に距離を置くみたいなことはやらないと、やっぱ精神力ついつい見てしまうから、うん。効果的なんだけど、だけど、その前に、なんで僕らがね、こんなに、スマホだったら SNS、そういうものに巻き込まれてるのか、依存症気味に気づいたらなってるのかっていう、その辺をね、理解するっていうのはすごく大事だと思います。で、これって、僕らがどうこうとか、精神力がどうこうとかじゃなくて、意図的にもう本当に頭がいい人たちが、設計してることなので、うん。もうね、人間の差がとかいうか、そういう本能みたいなものをね、ちゃんと理解して、その理屈をしっかり理解してる人たちが意図的にやってることなんです。僕ら人間っていうのは、まあこれもね、よく言われることでご存知なことかもしれないけど、僕ら人間というのは何かを達成したりとか、報酬を得たりとか、まあ、するとね、快楽を感じるわけじゃないですか。で、ドーパミンが出るんですよ。うん。快楽、ドーパミンが出るんです。で、そういう状態をスマホによって、スマホ関連のあらゆることで意図的に作られてるんです。うん。で、さっきも言ったけど、これって本当にすごく頭がいい、頭がいい人たちが意図的にやってることですから、これね、精神力で何とかしようと思っても難しいんですよ。難しいんです。で、例えば、このギミック、なんていうんだろう、分かりやすいのは、まあ、やっぱり SNS ですよね。うん。投稿したらいいねがついてとか、で、ついつい見ちゃう、気になって見ちゃうとか、うん。そういうギミックを、まあ、Google だったり、Instagram とか、LINE とか、Facebook とか、うん。まあそれ以外もいろんなアプリとかですごく上手にこのロジックをしっかり理解している人たちがうまーく組み込んでるんですよ。YouTube もそうですよ。うん。完全にそうです。で、語弊を恐れずに言ったら僕らが依存するように設計されてるんですよ。で、ここに丸腰で挑んだら何も考えずに何も知らずに、なんだろう、触れてたら簡単にそれは依存症気味になりますよ。恐ろしい話ですよね。うん。SNS は本当にもうね、芸術レベルで本当によくできてるんです。まあ、そうですよね。Facebook でもインスタでも何でもいいんだけど、何かしら投稿したら反応が気になるでしょ？誰でも。いいねとかコメントとか気になるでしょ？気になるからまた見るでしょ？うん。で、また見ちゃうし、で、その報酬というか、ランダムに報酬があるじゃないですか。つまりコメントがついたり、いいねが来たり、するでしょ。で、そしてそれが気になってちょいちょいアクセスするんです、誰でも。うん。で、そのちょいちょいアクセスするっていうその行動が、まあ別の音声でも話してるけど、僕らね、の脳っていうのはアクションと状況を紐づけるんで、で、どんどんそれがフレームになるし、どんどんドーパミンも出る。報酬が、そのいいねがついてるとかそういうことで。で、抜けれなくなるんです。知らないうちに。知らないうちに依存症になっていくんです。さらに言えばですよ、SNS なんかは、もう、承認欲求っていうね、 僕らが抱える、まあこれも差がですよね、誰もが持ってるその本能みたいなものをね、しっかりねスナップを聞かせてつついてくるんですよ、うん、やっぱり投稿すると、何かしら投稿するとね、ちょっとしたことでも、インスタだったら本投稿でもストーリーでも何でもいいんだけど、ちょっと投稿するとやっぱりみんなに見てほしいし、うん、認められたいみたいな、誰だって思うはずなんですよ、大なり小なりね。でついついチェックする頻度が上がる、その分時間を使うんです。これね、思い当たる人たくさんいると思うんですよ、たくさんいるはずなんです。でこれは別に見る専門、投稿しない人、うん、投稿する人だけに言えることじゃないですからね。投稿しない人もそうです。ついつい何気なく見てたら面白いものがあるとかね、うん、で時間を使ってしまう。 YouTube にコメントするとかも完全にそうですよ。でどんどんどんどん自分の貴重な時間が無意識に奪われていくんです。その一回一回は少ないかもしれないけど、小さいかもしれないけど、この累積たるやもうとんでもないことになるんです。こうやって知らないうちに依存症になってしまうわけですよ、うん、気がついたら YouTube を開いてるみたいな人って結構いると思うんだけど、簡単に今スマホで見れるんでね、アプリで見れるんで、そういう人はもうね、完全に自分は YouTube 依存症だっていうふうに自覚した方がいいです。うん、じゃないと始まらないです。だけどしょうがないですよ、それは別にあなたが精神的に弱いからとかじゃない、そういうふうに設計されてるんだから。だけど設計されてるからといってそのままだと、自分のね、限られた時間が、限られた命が、知らず知らずのうちにどんどんどんどん奪われていくわけですよ、そういうものに。もったいないですよね、もったいないです。ああでも好きな時間、好きなものを、好きな情報を主体的に自分が能動的に取りに行ってるなら別にいいんですよ、全然それは、うん、意図的にアクセスするのは OK なんです。そう考えたらめちゃめちゃ便利な時代なんです。ついつい無意識にっていうのがやばいんです。無意識で見ちゃうとか、その積算、その累積が本当にやばいんですと僕は思うんですよ。でまあここまでね、ざっくりしか話してないけど、こういう理屈を踏まえてスマホと少し距離を置く生活をしてみませんかっていうことを提案したいんです。距離を置く、距離を置くって言っても、いちいちピコンピコンピコンピコン LINE が鳴ったり、なんか SNS の通知が来たり、アプリの通知が来てたら、それはその都度やっぱり持ってかれるんで、だからまずは僕らはね、通知をオフにしましょう。あらゆるアプリの、あらゆるアプリの通知いらないでしょ。別に LINE そんなね、リアルタイムでチェックしないとやばいとかっていうことってあんまりないと思うんですよね。少なくとも僕はないですよ。僕はあらゆるアプリの通知、てかそもそも、iPhone をサイレントにしてるんで、バイブすら鳴らないようにしてるんで、プラス、あらゆる、もう LINE でも何でも、通知をオフにしてる。ピコンともう画面にも出てこないようにしてるんで、それだけで相当変わりますよ。だからもう通知をオフにするのはもうこれマストです。マスト。だし、もう物理的な距離を置く。例えば作業部屋に持っていかないとかね。うん、もうどっかに置いとく、カバンにしまうとかっていう、これだけでもね、全然変わってくるんですよ。最初は変わってきます、確実に変わってきます。それだけ邪魔をされてるんですよ。でずっとねスマホをね片時も、もうずっと近くに置いてるみたいな人はね、落ち着かないと思います。最初は落ち着かないと思います。でもその落ち着かないっていう、それこそが依存症のサインだよね、どう考えても。うん、だけど距離を置きましょう、奪われちゃうんで。すごくおすすめなのは、スマホを持たずに一日プラッと出かけてみるとかね、スマホを持たずに旅に出るみたいなことはすごくおすすめなんですけど、これは結構おすすめしてるんですけど、結構ね、いいですよ。初めてやるときはかなり落ち着かないし、そわそわすると思うけど、うん。もともとだってなかったんだから、スマホなんて。10年前、20年前ってなかったんです。で、それを意図的に、さっきも言ったけど、主体的に、意図的に自分から使って情報を取りに行く。っていう上においては、もうこれはめちゃめちゃ便利な道具です。うん。だけど、もうね、無意識なものをこう奪われちゃうから、うん。これが怖い。だから取り戻しましょう。自分の時間っていうのをね、限られた時間ですよ。うん。なんかね、ちょっと、こういう話題になって、僕自身恐怖心がものすごく、こう出てきたので、今回は音声にしてみましたけど、ぜひね、まあ、こういうこと考えたことある人たくさんいると思うんですよ。自分の時間です。自分の命です。大切にしましょう。無意識で、使う時間も自分の限られた貴重な命ですよ。それを大切にしていきましょうということを、伝えたくて今回音声にしました。まあ、 最後の方に話したこととかね、通信をオフにするとか、物理的に距離を置くとか、そういうことをね、ぜひやってみてほしいなと思います。ということで、今回の音声はこの辺で終わります。ありがとうございました。